もしもし。
はい。
はい。テレフォン人生相談です。最初に年齢を教えてください。
73歳。
73歳。
はい。
それでどんなことでしょうか。
今、相続の最中なんですけども、
はい。
どうしても聞きたかったのは、母親が95歳だったかな。4ヶ月前ぐらい亡くなってんです。
はい。
それで、母親が遺言書の公正証書を作ってたんですよ。
はい。
でそれでやろうと思ったら、
はい、
相続人3人いるんですけども、
はい、
そのうちの1人が、
はい、
遺留分がどうしても足りないから、
はい、
分割協議書にしてくれっていう話になって、
うん、
今分割協議書でやる話で、
はい、
相談してるんですけども、
はい、
遺留分に足りるまでよこせっていう話で揉めてるんでございます。はい、
3人って言いましたね。
はい、
相続人が、
はい、
ちょっとこれから詳しい法律の知識が必要になるわけですよね。
はい、
で今日は回答者の先生で弁護士の中川淳先生がいらしてるんで、はい、詳しい法律的なことは中川先生にちょっと話してみてください。
はい、はい、すいません。
こんにちは、中川です。相続人3人っていうのは、はい、あなた含めてのご兄弟が3人いらっしゃるって、そういうことですよね。
はい、
でお母様が90何歩で亡くなられて、もうお父様はもうすでに他界されてると、
はい、
そういうことですよね。
はい、はい、
であなたがご長男なんですか。
そうです。
はい、であとは
妹と、私の女房が亡くなってるんで、女房の子供、私の子供になります。3人。
え、私の女房が亡くなってるの。
私の連れ添いが亡くなってるんですよ。その代わりに私の子供が相続権がありますので、3人って意味です。
お孫さんが、
あ、ばあさんにすると孫ですね。私の奥さんの代わり
です、ね、まずじゃあちょっと待ってください。
はい、
お母さんっていうのはあなたの実のお母さんではないんですか。
あ、そうです。私は養子なんです。
ちょっとね、関係まず聞かせてくださいね。
はい、
亡くなられたお母様との 間のお子様っていうのは、まあ、亡くなられた方含めて何人いらしたんですか。
あ、2人です。女2人。
あ、2人いらしたのね。はい、長女次女。
はい、はい、
それであなたが長女、どちらの
長女と結婚して、養子縁組してたんです。
はい、養子になられたわけね。
はい、はい、で長女が亡くなって、
奥様がもう先に亡くなられてるわけですか。
はい、
でその代衆の、
私の
子供さんがいらっしゃるわけね。
子供が一人いますので、その辺は相続権があるんで。
ああ、そういう意味で3人ということですか。
はい、
ういうです。養子であるあなたと、
はい、
それから本来の子供さん、長女である、
はい、
先に亡くなってしまわれたこの方の、
はい、
あなた方ご夫婦のお子さんが代衆で相続人で、
はいはい、
それでもう一人実の次女の方がいらっしゃって、
はい、そうですね。
そうするとその次女の方が、
はい、
遺留分の問題を言っておられる。
はい、
でその遺言の公正証書ですけども、
はい、
その公正証書遺言ではあなたと、
はい、
あのお孫さんですか、
はい、
財産全てを相続させるみたいな公正証書があったって、そういうことになるんですか。
ね、妹にももちろんあります。3人分で書いてありました。
あ、妹さんにもあるんですね。
あるんです。
あるんだけれども、
は
い、その分が遺留分に満たないと。
満たないという。そうです。
そういうお話ですか。
そうです。
はいはい。それでね、
はい、
今のお話っていうのはその遺留分に満つるまで、
はい、
本来ね、はい、遺産分割云々ってことにはならないわけですけど、遺言であればね、
はい、
遺留分の侵害額請求の処理になるだけなんだけども、
はい、
それをまあ遺産分割協議の形でやってしまうという、
はい、
まあお話だと今承ったんですけども、
はい、
でその遺産分割の形を取るんだけれども、
うん、
その中で遺留分相当分まで
いかないんです。
評価したらいかないということですか。
ま
あ、
そうです。
はい、
それで困ってるんで、うん、また遺産分割公正証書に戻しちゃおうかなと思ってんですけども。
遺産分割公正証書じゃなくて遺言の公正証書。
あ、遺言のね。はい、そうですね。そんで、
いや、戻すも戻さないも物の考え、まず考え方なんですけども、
はい、
公正証書遺言がありますとね、
はい、
本来もそれで処理すべきことなんで、
はい、
ただ、
はい、
ただ遺言の対象者みんながね、
はい、
で特に相続人第三者がいない場合、相続人だけであった場合に、
はい、
で個人の意思が、
はい、
そういう形で処理してもええよっていうふうに思われるっていう、まあ、前提を取るんだけども、
はい、
相続人全員が、はい、了解するんであれば、
はい、
その遺言とは違う形での遺産分割協議書でやっても、
はい、
まあ実際問題としては問題が起こらないし許される場合もあると、はい、まあそういうことはあるんですよ、
はい、
あるんだけども、はい、前提としては遺言なんですよね、
はい、
で今あなたはその遺言に戻すの何よっておっしゃったけども、
はい、
どっちにしたってその遺留分相当分を、
はい、
その次女の方がどうしても要求するということであれば、
はい、
遺言であろうと何であろうと同じことですよ、はい、
あ
その部分は満たさないとどうしようもないんですよ。
うん、いやだからあの、うん、正直言うと遺言でやった時、
はいはい、
遺留分の金額が請求されると、
はい、
売る土地はあるんですけども、
はい、
現金には満たないんですよ、
はいはい、
だから
よくあるんですね。
困ったなと思って、そういう時はあの請求があれば現金で払わなきゃいけないのかなと思って、
あのね
それがちょっと心配してます、
はい、あのね、
はい、
民法改正されましてね、
はい、
その前までは遺留分減災請求権って言ってたんですけども、はい、遺留分相当分の各財産、
はいはい、
総財産の中で減災順序は別として、
はい、
それぞれまあ順序っていうよりもごめんなさい、あの遺産そのものであれば全体について遺留分相当分の直接の権利を持っていると。いう立て付けだったんだけども、
はい、
逆にそれが非常に権利関係が錯綜するので、
はい、
民法改正の時に、
はい、
その遺留分減災請求権っていうのをやめてしまって遺留分の侵害額請求権ということで、はい、お金で払えと、
あ
むしろそうなってるんですよ、
はい、
だから現状としては遺留分相当額の現金を必ず払えと請求されれば、
あはい、
それでね、
はい、
総遺産の金額ってどれぐらいになるんですか、
はい、
評価して
遺留分の足りない分は、
いやいや全体でどれぐらいになるんです
か、全体では5億か6億ぐらい、
5億ぐらいあるわけね、
はい、
うん、そうするとその2分の1の3分の1だから6分の1の遺留分でしょ、
はい、そうですね、
その総体の6分の1相当額を請求されたら負担するしかないんですよ、
うん、
これはもう現として動かないですよ、
はい、
で遺留分の侵害額請求権っていうのは請求するかどうかにあの自由なんですけども、
あ、わかります、
うん、請求されればその分は改正民法では金銭債権として支払わなきゃいけないということになるから、それだけに見合うものがない、
はい、
ということになれば相続された方がその借り入れするなり、あるいは相続物件を管轄処分するなりして、はい、作り出すか、それはしょうがないですよ。
あ、それしかしょうがないですか、やっぱり。
そうですよ。遺留分って、だって、そういうもんだもん。
ああ。
これは動かしようがないですよ。
はい。はい、まあ、だから、今、揉めてんのは、
うん、
その、まあ、こういう言い方はいいのかわかりませんけども、評価は1億の土地があるんですけども、
うん、
実際崖なんか抱えてるので、
うん、
売買すると、私の目から見るとね6000万ぐらいしかなんないんですよ。
いやちょっと待ってください、
はい、
その評価はっておっしゃるの
は、あの路線価評価、
あのね、
はい、
あれですよ、遺留分計算する時のベースの価格ってい うのは税務申告の時の路線価じゃないですよ、実際の時価なんですよ。
え、あ、時価、はい、
時価なんですよ。だから逆に言うと、うん、きちんと鑑定評価を取って、
はい、
ね、あなたがおっしゃるように、はい、路線価的に評価していったら普通は逆なんだけどね、
普通は時価の方が、まあ、逆なんですけど、
いやいや、まあ、聞いてください、
はい、わかります、
普通は、
うん、
あの路線価の方が、
うん、
時価評価よりもかなり、かなりつっても、まあ、8掛けみたいで計算を簡便にやることがありますけれども、
うん、
低いんですけれども、はい、あなたがおっしゃるように本当に売ったら、
はい、
そんな値段にはとてもならないというのであれば、
はい、
逆にですよ、
はい、
ある種の机上の数字にはなってしまうのですが、
はい、
きちんとした形でやりたければ不動産鑑定士にきちんとした鑑定評価書を作らせる、うん、あるいはそのプレ段階として 実際に業者に簡易査定、ね、はい、売却するとした場合の簡易査定、評価査定書を作らせれば、実際にこの不動産についてはこの限度の評価しかありませんよという数字があなたのもしお話をベースにすればね、
はい、
そんだけの実際は売ろうとしたって価値がないんだというお話が事実であれば、
はい、
事実であれば持っている線価よりも低い金額、
はい、
普通はちょっと考えにくいんだけども、
はい、
出てくる可能性があるんかと思うんですよね、うん、
はい、
でもしそうであるならば、
うん、
そういう形できちんとした時価評価を鑑定なり何なりで取ってみて、
はい、
おっしゃるように感化処分したってこの値段じゃ売れないと、そうするとその評価についての争いになるかもしれません、知れないけれども評価すればこれぐらいであるということが間違いない、時価評価がね、うん、
はい、
相続開始時の時価評価はそれで間違いないと、
うん、
いうことであるならば、
はい、
あなたがおっしゃるように遺言をベースに処理をして、
はい、
遺留分の侵害額請求をしていただいて、
はい、
でそこで実際にそれでも評価について争いになるのであれば、
はい、
もう大変残念なことだけども、
うん、
裁判所に持ち出してもらって減災請求の訴えを起こしてもらって、
はい、
そこで決着をつける、完全な評価の金額を決着をつけると、
はい、
そういうふうなやりようをするっていうのも一つですよ、
はい、
おっしゃるように評価そのものがね、
はい、
あの税務申告上の評価が高すぎるというのがあなたの話ですから、
まあそうですね、実際には
でも
そうですね、私の見る目から
本当にそうなんですかね、
え、
本当にそうなのかな、
実際にはそうですね、まあ分かんないですよ、そんで簡易査定なり不動産鑑定士を入れて評価し直した方がいいということですよね。
いや、あなたがおっしゃるように路線価は高いけど、
うん、
普通はあんまりないんだけども、
うん、
実際に売却しようとしたらとてもそんな値がつかないというのであれば、
うん、
鑑定評価、はい、あるいは簡易査定でとりあえずやってみられたらどうですか、あの不動産屋、
はい、
2年何社か多少のお金を必要とするんであればそれだけかける価値はあるわけだから、
うん、 そうですね、
それで評価を取ってご覧になって、
はい、
それで目安が出てくるじゃないですか、
はい、そうですね、でもう一ついいですか、今言ってた、はい、あの、分割協議所で、
はい、
変な話、そのそういう場所が2カ所あるんですよ、だから、はい、どっちかは取ってくれって話をしてるんだけども、
うん、
まあ、はっきり言うと向こうはどうしても現金だって騒いでるわけですよ、
うん、
いつまで経っても拉致が開かないじゃないですか、
うん、
ただから先生のおっしゃるように簡易査定するしかないのかなっていう気がしますけども、
うん、
あ
のどうしても現金でっていうのは逆に言うと、
うんうん、
遺産分割協議云々の問題じゃないんですよ今の状況は、むしろ遺言をベースにして処理をする、その中で遺留分侵害額請求を受けてると、
はい、
それと同じ状況が今起きてるんですよ、その遺留分相当分の金額を渡すしかないんですよ、う
ん、あ、わかります、
うん、そうするとあなたがおっしゃっているようにその5億とおっしゃったけども、それは税務申告上の評価、
はい、
で実はその不動産評価がもっと低いんやと、
はい、
で5億よりもっと低くなるはずなんで時価で計算すればね、
あ、
めったにないけどね、そんなことね、
うん、
ないけど、おっしゃるようにそういうことなんであれば、
はい、
あれば、で、逆にね、
うん、
税務申告の時だって、実際に鑑定書まできちんとつければ、
はい、
路線価っていうのは、ある種目安として、あの、国税庁が発表してるだけですから、
うん、
きちんとした鑑定評価書をつけて、こんな金額じゃならないんだと。
はい、
いうことやれば税務申告上もそれ通す可能性あるんですよ、
はい、わかります、
それは税理士さんの方がね相談されてると思うんだけど、
はい、
その方とよく相談されるということがあっていいんじゃないかと思いますけど、
はい、わかります、
よろしいですか、
はい、はい、ありがとうございました。いい